19日木曜日17時になりました。木曜日人チャンプルの時間でございます。
はい、お願いします。
はい、前所ともきと
柏荒垣慎也と、
はい、映画劇団ザキヤマです。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。
荒垣は犬っていう
だからよ
下りを、うん、映ってるのがいつものワンちゃんでしょ、うん、で最近は荒垣は犬っていう、
そう、秋山
いない、
トモキが言って、うん、秋山が言って荒垣は犬よって言って、いないよって意味で犬よって言ってるんですよ。
で犬置いてるっていうのをやって、いやいるよっていうくだりやるんかなと思ったら普通に喋るから
いやいや俺あこれ怖い、忘れてできんかったじゃん俺の中で
ちゃ
聞いて、俺の中ではあ、犬が喋ってるっていう体だったんだよ。アフレコさ、アフレコ。
違う。
もう忘れてるな。
で、毎回この今は忙しくて、この時間あの聞いてないんだなっていうのが。
分かったね。
そう、分かりました。
いつもの下りが。
最近の下りはもうそれで言ってるから。
トモキ、秋山、荒垣は犬よって言って、うん。
でも本当に今ちょっとドキドキしてる。なんかアウェー感感じる。
アロエ感？
アウェー感。
アウェー感を感じるのはその意思疎通ができてなかったからです
そうなの。
なんかもうどうしたの、なんかジブリに出てくる飛行機運転するおじいちゃんみたいになってるけど。
本当だ。
気づいた、気づいた。
あのサングラスも丸いし、
そう飛行機これから運転して、まあ、あれはラプターはおばちゃんだけど、なんか乗りなみたいな、うん、かなんか街で時計直してそう。
あ、街で時計ね。
うん、
まあまあ分かる分かる。
ラプターで言えばあのどちらかというとあの機械工をしてるおじいちゃん
な、
エンジンが燃えちゃうよ
ちょっと存じ上げない。
え、
俺ラピュタ見たことない。
あのメンテナンスしてる。
俺ね、千と千尋は知ってるよ。千と千尋のカマジーみたいなやつだろ。
千と千尋は結構最近というか、
いやしかしどうなのよ。
どうなの
木曜チャンプル元気でした。
いやお前が言うんかい。
そう、逆なんすよ。
黒曜リジンチャンプルを聞いてる人はいつも分かってるのよ。荒垣慎也元気だったのか問題ですよ。
ああ、なるほど。僕はね元気でした。はい、元気でした。
いやそれしか言うことないんかい
本当に
1ヶ月まるまるまた休んでから言うことそれしかないんかい。
いやあのね、なんつうのかな、早いんだよ過ぎるのが、
あ
時が、
はい、
やっぱターチもいると、ジュニアがターチもいると、
はいはいはい、
すごく早いのよ、うん、もう日々の生活に追われてる、
うん、
だって俺老けたように見えない、うん、前よりも
見えないというか老けてますよ。
老けてる、うん、それって言うとダメだちょっと前より老けてる。
傷つくなよ、うん、
いやだってまあ、ヒゲの感じとかね、
はい、まあ、ヒゲの感じね、
今のスタイル、
うん、これはちょっとまあちょっと営業でこう伸ばして、
ね、
まあまあまあ、もうそろそろするんだけど、いやいや本当にジュニアがターチいると、
いやそれしか言わないじゃん今のところ元気でしたかと、うん、ジュニアがターチいるしか言ってないんだけど、
あのまあまあまあジュニアがターチでね。
いや下手くそか
あのね、あれなのよ、今の俺の楽しみ聞く、
はい、
今の俺の楽しみ。
いや聞きたいです、
まあ、
俺今保育園にも迎えに行く、
はい、うん、
で迎えに行って、うん、同じクラスのこのお母さんかお父さんと喋るっていうのが俺の今日課なの。
ああパパともママとも、
パパともママともみたいな、このね話しかけるまでが大変なのよ。
えだって言うてももうだってもう10ヶ月あと半年は同じクラスでしょ。
そうだけど、
うん、
あの同じ時間にその人たちがいるとは限らんわけ。みんなバラバラだから、
まあまあ、
時間がね、はいはいはい、だからこのたまに見かけてちょっと会釈するぐらいから、
うん、
話しかけるまでのこの第一歩踏むまでが大変だわけよ。
これシアさんが話しかけんの？
うん、俺が話しかける。
なんかよくイメージはほら自分の子と遊んでる子のお母さんお父さんには話しかけられるじゃないですか。
はいはい、それはありますよ。うちの子と遊んでくれてありがとうございます。でもそう言われたらあははどうもで終わるわけよ。
そうじゃん、それこそ
チャンスじゃん。
あ、チャンスかな。
いやいや、こちらこそありがとうございます。
しおさんが話しかけてきてあどうもって話しかけられた終わったら悲しいでしょ。
いや、あ、なるほど。じゃあこれ俺のあれだな。俺ね、自分から話しかけてから広げていくタイプなの。
面倒、
話しかけられるとああもうあああれだすーで終わるわけよ。でも自分から話しかけると歩きますねとかね、
歩きますね、
いくつ何歳何ヶ月ですかみたいな。
だってでも上の子はもうだってあれじゃないですか、はいはい、もう話すでしょ保育園の様子とか。
上の子はまあそうなんだけど、あの下の子よ、
あ
今1歳ちょっと、うん、4ヶ月か、
はいはい、
やっと歩くぐらいになった時のこの心辺のお母さんたちと喋るのが楽しいのよ。
同じ保育園、
そうそう、上の子下の子、
あ、うん、じゃあでももうそしたらシアンさんも長いってことじゃないですか。
まあまあ2年ぐらい、
ね、だから、うん、言ったら2年上の子が通ったところにまた下の子が入ってまた通ってるから、
う
ん
う
ん、
そうそう、
子さんちゃ子さんなんじゃないですか、うん、メンバーの中では
子さんなんかな、子さんか、
あの人まだいるなみたいな、
新しい子からしたら子さんだな。
まあでもそのね、このひげの感じでいたら、うんうんうん、あのPTA 会長みたいなやつみたいな感じで、いやだから噂だって
ん、この格好ででも言ったらそれこそ用務員のおじちゃんなんか保育園直しに来たじゃないですか、
うん、あ、まあまあ見えるはず、うん、でも俺今ヒゲとかも全部マスクでやってるから、
あ、はい、マスクでやってるから、
親同士だからさ、うん、変な親って思われたらやばいじゃん。
まあそうっすね、う
ん、変な親と思われないためにまずヒゲはやっぱまずいじゃん、こんだけボサボサにしてるって、
まあまあ、そう、整えてるヒゲではないからね。
もうあんたら話何ほうぐらい、
いやまあでも別に今ヒゲの人もいるしとは思いますけど、
まあ、あんま整えてるヒゲではないのと、まあ、多分気使ってるっていうね、うん、まあ、お子さんのためにね、
あ、まあまあそうか、そんな感じか、うん、でなんと今週、はい、一大イベントですよ、初めてなんか運動会があって、
お、
まあ、去年もあったんだけど、去年その、
まあ、コロナ禍がまだ
コロナ禍で、うん、あの制限もあって、
うん、
もう別にただ見るだけ、
うん、
で、今年は制限なくなったのよ、なんか体育館みたいなところで、
うん、
やると、
はいはい、
で初めて親子競技があると、
お、
なんか肩車して抱っこして走るみたいな、
はいはいはい、体力勝負だ、
え、出なきゃいけないのよ。
パパになってからの運動会はこれがもう初ってことです、そうそう、参戦するのは、
うん、
やばいぞ、
やばい、で俺両膝死んでるじゃん。
最初はそれで休んだっていう話でしたからね、
うん、これが一番怖いのよ、みんなが見てる前でね、全クラス全お父さんお母さんが見てる前でさ、
うん、
足外れてあがーとかやってる場合じゃないさ、
もうこうなったら奥さんにあのベビーカーをしながら並走してもらって、あがーってなったらもう奥さんが
そのベビーカーにも手ついて一緒に、
そうそうそうそう、
奥さんは下の子と一緒に何かやらんときゃいけない、で俺は上の子担当で、
うん、
本当にねちょっとドキドキしてんだよ、
だってもう上の子しんやさんと身長同じぐらいでしょ、
バカじゃん、どんだけお前4歳だ、4歳でこんだけやってるお前も、
逆
しんやさんがちっちゃいでバカ野郎、
もうあれじゃない、それこそジブリとかみたいな膝になんか機械みたいな、
プロテクターみたいな、
そこまでしてね、
うん、逆にモテるはずよ園児たち、
あ、ロボットだって言って、
ロボだっつって
ボタンを押したらロケットが出るぞって言って、いや何年前この
まま、まあまあそんな感じでね、保育園頑張ってますよ、
うん、頑張ってますよ、言うたらだって変な話、なんか今の時代って両極端な気がするわけ、すごいなんかこの、まあ、言ったら若い子は早く産んで、だからめっちゃ若いお母さんとかいるじゃないですか、うん、言ったら成人式で、ね、成人式で 2歳3歳のお子さん連れてくるお母さんとかもいるし、
うんうん、
ね、あの市民劇やってた時はもう私と同い年35、6の時に子供4人いるとか、
あ、はいはい、
もうザラだったけど、うん、逆にまあ言ったら高齢化というか、うんうんうん、まあ、結婚が遅く晩婚化してるから、
はいはい、
お子さん産むのも遅いお母さんたちももちろんいるじゃん、お父さんとかも、うん、からなんかこのあんま間がないというか、だから両極端、
あ、若いか、
そうそうそう、すごい若いか、まあ、ちょっと40代
と、な
んかイメージはね、
逆にそのシアさんのその、うん、そのなんていうんですか、お子さんの保育園 そのパパともママともはどっちが多いんですか、若い方が多いですか、やっぱりでも、
ね、若い人が多いかな、
20代、
あ、20代かなやっぱ、
うんうん、
やっぱ俺ぐらいの人はさすがにいないね、
そんなにいらっしゃる、だって、
うん、
40今年
40、あ、来月45になります、ありがとうございます、
だから誕生日のちょうど誕生日のアピールしに来たんかなと思ったちょうど1ヶ月後だから、
ね、10月最終週ぐらい、
ちゃんと月末に来るんだと思って、
カウントダウンみたいな感じでね、そう
そう、1ヶ月に1回って言ったからそろそろ行ってちょっとアピールしとかんとなかと思ったんだけど、
来月も末ぐらいに顔出したら誕生日だなっつって、
今のところスケジュール的には待つ来る予定です、
あの生もの用意してその日に来なかったら全部持って帰ろうね、
もうそれぞれで
そうそうそう、で、あ、何の話、あ、20代か、だって言ったらだって20歳でお子さん産んだ人がまた20歳でお子さん産んだら、おじいちゃんおばあちゃんもね、若いおじいおちゃんおばあちゃんいるじゃない、40代でとかざらに、
う
ん、
いるいる、全然いますよ、
ね、いるよね、だからこの20代の人と話は合うの、
あのね、あんまり話さないね。
やっぱ自然と40代の方がとか、まあ、30代後半ってなる、
話しかけやすい。
その先生の中でも、あのもうトップぐらいの先生たちと話が合う。
そうそう、そっちの人の方が話し合いやすいね。若い先生はやっぱね、話しかけづらいってわけじゃないけど、なんかでもほら、おばちゃん先生の方がなんか明るいわけよ、めちゃくちゃ。
まあなんかそういう、
まあ、余裕はあるというかね、う
ん、なんとかくんのお父さんみたいな。
ああ、うん、いや想像つかないな、
ねね、そのコミュニティは僕らは知らないから。
ああ、そっか、そうだよな、うん、面白いよね。
まあ言うてだからし、なんとかでし、あれイメージつくのはもう市民劇のあれだよね。でも自分の別に子供が参加してるわけじゃないから、うん、この参加してる同士のね、うん、ああいううちの子送ってこようとかっていう感じにはなるけど、ね、自分の子は別にいないですよ。教えてはいるけれども。だから向こうからしたら、この保育園の先生的な立場というか。
うんうんうん、
だからもうなんか、上の先生、ね、お母さんとかでも、あ、なんか、あ、じゃあ、秋山さん、ひとみさんよろしくお願いします、うちの子、みたいな感覚だから。うん、
また
ちょっと、そうそう、またちょっとで立場が違うから。
いや、でも本当、楽しいではあるな。
うん。あれなんですか？お子さん抜きでとかはあるんですか？
ない。
あ、ないんだ、そこは。
だからなんかそういうのあったらいいなって俺思ったりしてる人。
思ったりしてる人
親同士でそういうコミュニティ、うん、飲み会みたいな、ないのかな、
不可解的なやつね。
そうそうそうそう、
あ、でもまあでも
子供がちっちゃけたらみんなお家開けれんもんな。
まあでも逆にまあ昼とかだったら連れてこれる気軽さはあったりするんじゃないですか。
ああ、これね、
多少は。
ただ俺なんか食事会だと別に興味ないわけ。
あ、やっぱ飲みたいんだ
飲みたいわ
それはだってむずいんじゃないですか。
あれじゃないですか、まあ、預けられたどっち側があれじゃない、このたもう両2回やらないといけなくない。例えばお父さんが行くからお母さんに預けます、うん、でお母さんが行くからお父さんに預けますの2回やらないと、うん、もうパパばっかりみたいな感じにはなるでしょ。
それこそだからもう父会ママ会の別2回ってことでしょ、
うん、そうそうそうそう。
父母会はできないんだ。じゃあ
父母会はな、もうちょっと小学生ぐらいになってからなんかな。 PTA とかは分かんないけど、
ね、いや、そうじゃないですか。
あ、まあ、そうじゃないですか。でも PTA も別に夜も集まるイメージないけどな。
飲んでるイメージあんまりないけどね。
よっぽどじゃないですか。
PTA 会長になったらどうしよう。
誰も任せないよ無理だろうって思うよきっと。
PTA 会長とかあるだろう、どうしようかね。
心配するよ。
初見はね、あ、この人だ絶対ってなるかもしれんし、貫禄
まあちょっと喋り方もね、あの演技この発声とかはできてるから、うん、なんか説得力あるって思うけど、なんかやり始めたらあれポンコツなのこれ
誰がポンコツ。
やり始めたらというか、もうそれこそそれでね、うん、あの飲み会とかやったらもう全部バレますから、
うん、あ、まあそうだよねこいつ潰れてるみたいな、ね、
拡散されてあれヤフーニュースとかになってるかもしれない次の日の
荒垣さんのところパパ酔っ払って二次会のカラオケでキングギドラ歌ってるよとかで言われるよ
懐かしい。そうだな、そうだな、キングギドラさすがに歌えもんな。
マックスバリューの前でアイスの棒を持って寝てるよって言われる
お前らアップデートしろよ、ちょっと俺の情報
ちなみに、うん、あ、じゃあもうプライベートで聞きますけど、うんうん、あのお子さんはなんて呼んでるんですか、シアさんのこと。
トット。
トット、これはもうトットって言いなさいってなるの。
パーパー言いなさいってよりも、ね、
トットってあんまいなくない。
パパっていうのが俺まず嫌だったっけ。
あ、
うん、でお父さんっていうのは子供発音できないさ、ちっちゃい
頃。あ、まあみたいね。
そうだからトットとかトットトットトットトットになってる感じ。
トットとカカ
カカ。
あ、シアさんちっちゃい頃なんて呼んでたの、親のこと。
俺、うん、お母さん。
いや、ちっちゃい発音できないでしょ
いや分からんな、なんて呼んでたの。
でも私もちっちゃいほら、いや、まあ、大体パパとママさ。でも私パパとママ呼んでた記憶一切ないわけ。なんて呼んでたんだろう。
え、なんて呼んでた。
いや俺多分お母さんだと思う。
まあ、私もでも記憶ある頃はもうお母さんなんだけど。
そうだ、記憶ではそうだよ、小学生ぐらいとかな、う
ん、でもその前になんか呼んでたはずじゃん。
あ、だからそれは聞いたことはない。
に多分俺らは一番上ではないさ、みんな。
はいはいはい、
兄ちゃん姉ちゃんの影響もあるから。
あ、なるほどね。
ずっと言ってるけど、うちはもう親父のことはもうちゃんだから。
え、
あ、そうかそうか、
ちゃんって呼んでる、うん、
子連れ狼。
だお父さんの前は多分ちゃんなんだろうね。
うん、お父さんって言ったことない、未だにちゃんだから。
あ、そうなの。
ずっとですだから。だからもうちっちゃい時から未だにちゃんです
親父でもないね、今。
親父でもない。
へえ。
二人でついで喋ってても。
うん、
マジ。あんなちょっと昭和敵の怖そうな感じだけど、
怖そうな、
怒られてても
ちゃんごめん。
いやあっちもだからもうおちゃんが悪いんかとか怒ってる時とか。
かわいい。
ずっとちゃんです。
ちょっと和むね。
和むな。かわいいらしいよな。いや
恐怖でしかなかったわ。昭和肩着の親父だから。
サネさんちはあれだよね。父だよ俺。あれツイッターのネタかと思ってたわけ、父って呼ぶみたいな、
はいはいはい、
をネタかと思ってたら一緒にバドミントン行った時に連れてきてて、でしたら、うん、父って本当に言ってるから、本当に言ってると思って、
あるちゃんが
じゃあお母さん母みたいな、
母、母がいい、なんか一緒に遊んでたん、機嫌よく遊んでたんだけど、なんかやっぱ途中ちょっと眠くなってぐずってきたわけ、したら母がいい、母がいいって言ってて、あ本当にっつって、
それこそ僕の姪っ子、姉ちゃんの子はあのもう名前で呼んでます。
え、あお母さんのこと、は
い、エリさん、エリさんってずっと呼んで
サンなのしかも、
本当、
は
い、ちっちゃい時からエリさんって言ってたから、
なんかあるんかなと思うよね。でもそうなったら
お父さんは父ちゃん、
なんか面白
再婚かなと思うよね。大人の嫌なあれが
本当にちっちゃい喋り始めの時からエリさんって言ってる。
お父さんがあれなのかな、奥さんのことだから、まあお母さんのことをエリさんって呼んでるのか、
それは
まあだからね、なんかよく親が呼んでる呼び方で呼ぶみたい、お互いを呼んでる呼び方で呼ぶみたいながあるから、
だからあの子供に対してね、その相手のこと言う時はお父さんの言
うこと聞きなさいよとか、お母さんとかね
っては言うとは思うけど、多分仕込んだというかもうずっと言ってたんじゃないか、ちっちゃい時。
まあでもお母さんって呼ん、なんつうの、友達みたいな親子になりたいと思うお母さんっているじゃないですか、うんうんうん、なんかちょっとやっぱお母さんになっちゃうと老けちゃうというか、こうなんかね、初体感が出るのが嫌だからって言ってお母さんって呼ばせないとか、うん、まあ昔はおばあちゃんが多かったけど、おばあちゃんって呼ばせないみたいな、う
んうん、だそのちっちゃい本当にまだなんだろう、喋り始めぐらいの時にあのエリさんって言ってるのが可愛かったんですよ。なんかそれはなんかその時だから言わしたんかなと思って、ちょっと前に会いに行った、もう小学生ぐらいになってますけど、もう普通にエリさんって言ってたから、あエリさんって言ってるんだと思って、
すごいね、これ面白いね。
昔だレストランでバイトしてる時にすげえちっちゃい子がお姉ちゃんって言ってたわけで、んと思って、あなんかでも周りにちっちゃい子いなかったから誰のこと呼んでるのかなと思ったら、すごいおばあちゃんが振り向いたわけ。おばあちゃんが二人いて、
うん、
でお姉ちゃんって言ったら、そのうちの一人のおばあちゃんがふかって振り向いて、あってちょっと顔に出てしまったわけ、うん、したらその二人が気づいたみたいで、あすいません、あの私のお姉ちゃんなんですよと。このおばあちゃん同士が姉妹で、だからこのおばあちゃんが自分のお姉ちゃんのことをお姉ちゃんお姉ちゃんって呼んでたら、お孫さんもお姉ちゃんって呼ぶようになっちゃって、
はいはいはい、
そうそう、だから、ま
あ、自分のばあちゃんに対してはばあちゃんだけど、
そうそうそうそう、なんだけど、
いとこか親戚になってる、
はいはいはい、
何になろうかな、おばあちゃんの実のお姉さん、
はいはい、
姉妹のお姉さんのことはお姉ちゃんって呼ぶわけ。だからなんかびっくりしてしまって、あなるほどと思って、
これもまたいいな。
うーん、
ああ俺だから、おばさんのことは呼び捨てだったな。
あうちも甥っ子はそうだよ、あまあ、かちゃん付け、あ一番上と一番次の子は甥っ子姪っ子はねねだったわけ。でもちょっと離れてから生まれた子、甥っ子姪っ子はもうさすがにねねって年齢じゃなかったから、30過ぎてたから、ひとみちゃんって呼んでる、
うん、ああ俺もでも一緒だな、俺もやっぱおばちゃんにはちゃんづけだな、おばさんたちには。
でも私自分のおばちゃんにはおばちゃんだよ、あの名前つけて、あ、まあ、だから深夜さんだったら深夜おじちゃんとか何々おばちゃんとかっていう呼び方なんだけど、
へえ、ああまあそうか。
だから一番上の子が20歳になったから、甥っ子がなんか一応ちょっとニヤニヤしながらおばちゃんって言ってくる。もうひとみちゃんって呼ぶのは恥ずかしいみたい、ちょっと思春期もうね、年齢も上だから、うん、
やっぱひっくるめてもよ、パパとママってやっぱ俺らないな、
ないね。
だからシアさんも今後ずっとトットのまま小学生とかになってい
くかもしれんね。でも小学生だったら多分呼ばんはずな。
いや、
あまあでもお父さん周りに合わせるんじゃない、だから、うん、あトットってちょっとなんか、えおとトットって呼んでるの可愛いみたいなのがちょっとあったらとか、あ周りってお父さんって呼ぶんだってなったらお父さんだし、
思春期になったら、
まあ、そのうち親父になりみたいな。
あだうちはそれは変わらんかった、ずっとちゃんだった。
でもうちのお兄ちゃんもあれだよ、お親父とおふくろは呼んだことない、
うん、
お父さんお母さんずっと、うん、
お母さんはお母さんだし、
お母さんお母さん、
うん、
小学校の時何も思うかった、うちのちゃんがよ許さんばよとか。
いやだからもう最初の時えってなって、いやちゃんなんでちゃんで通じないのぐらいの。
あでもそこで周りに合わせようっていうのはならなかったんだ。
ならなかった。なんでちゃんを知らないのっていう感じだった。
うちのちゃんを知らないのか。
オタクたちのちゃんはどうなってるのっていう。
オタクたちのちゃん、
ちゃんイコールお父さんだともう思ってるから。
あ、はいはいはい、
もうだそれはずっと一回だ、周りの友達も僕の親父のことはもうずっとちゃんって呼んでました。
面白いね。
逆にまあ、ちょっとそろそろシアさんが多分お迎え、それこそお迎えの時間が、
ね、あ今日のトットの時間になる、
トットになる時間があるんでしょ、
一瞬トットになって、また
そう今日はミーティングの顔って、はい、まあ、じゃあツイキャスシアさん宛てのだけちょっと紹介しましょうね。大城くまさんが一発目、シアさーんっ
つ
って、はいはい、芝居太郎博士さんが、うん、あ頭がおる、
おるおる、
はい、ファミマの店員さんもいらっしゃってますね、うん、抹茶さんがうわワンコがワンコがということで、うん、
しゃべって
るびっくりびっくりした、芝居太郎博士さん恋愛ベタの頭がとか、
そうなんですよ、
抹茶さん溢れ出る業者感
今日のね
円楽さん、運動会はやめて親だけの打ち上げだけやろう、こんにちは
あ、運動会をやめて、
そうそうそう、もう運動会しないで親だけで打ち上げしようって、まあ、シアさんはその方が好きなんだろうけど、
そうそうそう、
リナさんいらっしゃってますね、こんばんはと、円楽さん、うちのおかんは38でおばあちゃんになったなと、
うわーすげえ、
うちのでもおばあちゃんも若いよ、多分30代か40代でなってる、
早いだろ、
メイキングひなさん、こんにちは、荒垣さんいる、私はママ友もいらない派、リナさんもいらないって言ってますね。
なんでか、
まあ、作ってます。まあやっぱよく漫画とかでは見ますけど、
まあ、まあ ねちょっといる。漫画ドラマだけの表、
あのドロドロ、
そうそうそう、
表現なのかなと思うけど、
やっぱリ
アルにあるんですね。
まあ、しかも男性と女性、男性男性はまた別よ。女性女性とは多分絶対違うから。
多分さ、いいところに住んでたらそんなのありそうだけどね。
いやーいや
ー、あるよ。田舎のところだったらさ、
人間だもの。人間だもの。シアさんだけでは田舎なのは。はい、マチャさん、うちの子マイコって来てますね。あ、そうか。私らしく。あ、違う違う。私のね、秋山の
もうだから。秋山さんが言ううちの子はもうマイコって認識なんですね。マイコの、
そうそうそうそう。今日うちの子に会ったわけよ、後で話すけど、
そういう言い方を
はい、シアさんポンコツ扱いとか、PTA 会長はワンコ、ファミマの店員さん大丈夫、会長なれますよ、トットカッカかわいいねって来てます、
うん、ありがとうい
やお前がかわいいんじゃないよ はい、大丈夫ですよ、シアさん、ルキ君はいまだにトットカッカですから、
ルキ君、
ルキ君、さっきなんかちょっとその前に話がでしたんだ
けど、あ JO1 の、
あ
白井はルキ君、
広瀬家は独特だなと、
広瀬家が独特だな一番、
まあ、まあそうですね、
あそう、シアさん、そうだ、あの九州土産、
あ
九州、
うん、
誰が九州行ったの、
沖山、これやっぱ聞いてない話でやって全然話聞いてない、
俺がさ LINE してたの覚えてる、
どれ、ああしてたしてた、
俺当たってた、
あ当たってた、あの太宰府天満宮にいるときにちょうど LINE してたわけ、
はい、
あの劇団のことで、で、あのこの太宰府天満宮 の梅の花のやつ送って、
はい、
これだけでどこか分かったらすごいですよって言ったら、なんかおお福岡にいるのみたいな、楽しんでねみたいな、あ行ったんだよかったねって来たから、今いますって言ったら、なんか太宰府天満宮いいところでしょう、楽しんでねって来たわけ、いやもう何回も来てるわと思って
えでも俺すごくね、
あすごかった、あんな人生でシアさん一回しか行ったことないのに、
そうそうだけど、あ俺これ福岡だってすぐ分かった、
へえ。
なんでかな、あの雰囲気かな、
ですかね、まあでも本当にあれですよ、梅ヶ谷餅とかによく書かれてるようなの、梅のやつしか送ってないから、ちょうちん、はいはい、まあ、みたいなねやつで送ったから、
ちょ 50% で適当に送ったっけ、俺多分中洲かなんかなと思ったっけ、中洲が博多、
あはいはいはいはい、
うん、あ、
まあ、太宰府っていうところまで分からない、
まあ、そこまで細かくあれだけど、うん、そうそうそう、
あ美味しそう、何ですか、
これね、
美味しかった、
ゲーセン、
ゲーセン、
いや
水溶きよ、
そう、
水炊きのだし、
めっちゃ美味しいやつ、
ま、鍋のスープ、
僕が秋山さんからもらったもの史上一番テンション上がった
食べた、
いやもう食べましたよ、速攻食いましたよ、めちゃくちゃうまかったんだから、
やった、
だから今日来てなかったらそのまま俺がもらいたいなって思ってる、いまだに思ってるぐらい、いや違う、これマジでうまいっすよ、
めっちゃ、だって俺さあっちで初めて水炊き食べた時に、
はい、
いろはさんね、
いろはだってな、うん、めっちゃうまくてびっくりしたもんな、
あそうだからそれ聞いて行きたかったんだけど、やっぱ高かったりとか一人で行くにはちょっと気遅れしてたんですけど、ランチで一人で行けるところがあって、行ってめっちゃうまかった、
そうそう、それで今回行ったっつってお土産をこれにして、
そうそうこれにして、
めちゃくちゃ、だ俺最近その鍋かスープハマってたから、もうもらった翌日にはもう
食べた、
食いましたよ、最高でした、
やったありがとうございます、九州か、
じゃあまたね、
そうですね、
はい、
これからトットになる時間です
かね、トットと、はい、と言っといでって芝居太郎博士さんから来てますので
イエス、
はい、トットと言って ちゃんと打ち合わせに遅れずに来てください。
頭になって戻ってきてください。
はい、わかりましたと。
はい、
はい、というわけで、はい、一旦 CM 行きまして、メールツイキャストを紹介していきたいと思います。メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.JP、 全て小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP となっております。懸命に木曜オリジンチャンプラーと書いてメールをお待ちしております。一旦 CM です。
オリジンお笑いライブ起承転結ボル331、10月28日土曜日18時半会場、19時開演。チケットは2000円、場所は那覇市国際通りにあります那覇市文化展物館4階展物ホールにて。秋山さんも来ますよね。
秋山さん。
15年ぶりの開催、オリジン新人発掘オーディション。
なんかそれ。
参加資格は29歳までの事務所に所属していないお笑い芸人の活動に興味のある方。
これ誰が喋ってるわ。
ネタの内容はピン、コント、漫才などジャンルを問わず面白いネタ。
どういうつもりか。
優勝特典は賞金5万円プラス焼肉スダクお食事券プラスラジオお笑いライブ出演券。
なんか前髪おかしくない。
本選は11月25日土曜日。みんなたくさんの応募待ってます。
誰が出るか。
お前うるさいな。おい、素敵なコンテストだから。
僕たちは唐揚げポニーテールで出ます。
もう出ようとしてるやんけ。お前
うるさいよお前な。
はい、10月26日木曜日17時27分になっております。木曜オリジンチャンプレートおります。
はい、
荒木はもう犬。
はい、
はい、
再びのワンコということで、はい、マリエさんから、はい、マリエさんピンさんからなんて名前の商品ですかって来てて、
お土産、さっきのお土産。
そうそうそう、ね、クハラ醤油かな、クハラかな、あ、クハラだ、クバラかな、醤油のあごだし鍋博多水炊きっていうスープでございます。
うん、どでかく水炊きって書いてある。
そうそうそう、いいな、水炊きおいし食べたいな、また行こうかな。
マジで2日一応あれ3、4人分
うん、
4人前ぐらいの、
そう3、4人前だね、ストレートで
だし、うん、だったんで、一人で家に食べるにはこの1回だと量が多すぎたんで、あの半分はそのタッパーみたいなのに入れて冷蔵庫入れといて、で半分はすぐ作ってみたいなのやったんですけど、マジで、もらった翌日の昼食べて、うん、昼というか夕方ぐらいか、
うん、
で夜仕事行って朝方帰ってきてもう朝すぐ食べました。
お
だから厳密に言えばもう1日で食べきりました。
確かに24時間以内では食べきってるんだ、
うん、24時間以内で鶏もも肉2枚消費したから
ね。いいな、食べたい。
いや美味しかったです、マジでありがとうございました。
はい、
またお願いします。
はい、
近々、
まあ来月、まあ来月福岡ではないけどね、
ね、
11月が東京ですので。はい、なんか言おうとした、あ、そう、先週末ですね、はい、そうコントライブ出させていただきまして、はい、
言ってましたもん、
ね、はい、コント鋭いん沖縄、はい、初恋太郎さんと、
はい、
はい、させていただきました。いやー
なんかめっちゃ結構人入ってる感じのイメージが、まあ、
50名ぐらいかなのとこが、ま、うん、まあ、満席 で夜はもう追加席も追加したみたいで、はい、もうこの初恋太郎さんとか、はい、この一緒に東京から来てくださった方とかの、
はい、
まあ、言ったら追っかけみたいな感じ で、でもうだから東京とか大阪から来てる方とかもいらっしゃって、
そうなんだ。
すごい、なんかお客さんも結構初めましての方が多くて、まあツイッターでつながってて、
うん、
やっと会えたねみたいな方とか、まあ沖縄チャンネル見てますって帰りに声かけてくださった方もいたんですけれども、はい、ありがとうございました。もうなんかあれだね、なんかこのうち私とあと綿貫かな、フリーで役者やってる、はい、綿貫かなと、あと TSJ でやってる、はい、玉江ひなみちゃん、
はい、
はい、うちの子がお世話になってるんですけれども、
うん、
はい、
あ、そうね。
とあとこのゼロワン、ごめんなさい名前がすっと出てこないや、ゼロワンっていうこの、まあ、スクールみたいな、演劇スクールみたいなこの、はい、会場になったところがやってるところに入ってる まあ、生徒さんというか役者さんがいて、はい、で、まあ、その子たちが大体でも芸歴 1,2 年目とかで、
あ、じゃあそのスクール自体
が、まあ、そう、新しい感じの、はいはい、でやってて、まあ、言ったら多分コロナ禍でね、そのイベントがっていうところで、で、その子たちはもうコントが初だったのよ。まあ、はいはいはい、コントと言われるものが初。で、私と、まあ、カーナーと、ひなみちゃんは、まあ、どっかで他のとこ、新喜劇でやってたりとか、はいはいはい、まあ、自分たちでやってたりとかっていうのがあるので、カーナーももともと FEC に一回所属してたので、あるんだけど、うん、だから、コントって、こんなに練習しないでやるんですかってすごい言われて。
いやね、それはだから心配になるよ。
そう、なんか、
役者の方たち。
ズームで一回顔合わせして、で、その時も全員揃わなくて、ちょっと、あの、代役込みとか、うん。で、できるやつやろうって言って。で、前日に小屋入りして、で、まあ、やって、で、その時も全員揃わなくて、東京組が来てないとか、お仕事で来れないって言って、はいはい、もう本当に当日の朝に、やっと全員揃うけど、この衣装着てとか、この通しリハーサルみたいなのやらないのよ。
はいはいはい。
まあ、一つの作品のとは通すけど、こ、次、これとこれ、これの次これ、着替え間に合うかなとかがない、なんていうの、練習しないから。
はい。
から、もうなんかすごいその初めての子たちは、これって、みたいな、こんなにコントって練習しないんですかって、いや別にコントが練習しないわけじゃないんだけど、って。まあもう多分そういうスタイルなんじゃないかなっていう。うん、
それはそれで特殊ではありますから。
うん、
まあね、多分ではないけど、
県外のね、子がそうなってるみたいな感じでやってて、うん、なんか、面白かったでも。なんか、ちょっとまあ、何人か集まってるところにこう、おはようございますって入ってったら、はい、もうすごいなんかもうみんな普通に話してるわけ。初恋太郎さんもいらっしゃってて、主催で。で、なんかこの椅子ってあとなんかあるとか、これってもうちょっとこっち使っていいとか、なんかいう話してて、なんかこの、まあ、ゼロワンっていう劇場を、その、はい、管理してる人たちと喋ってるから、前から知り合いなのかなと思ったら、もう全然その日が初ですみたいな。初でそんなになんか、あれ、壁なくなるもんっていうぐらい。
もう、それがない人なんだ。
うん、そうそう、全然ない。
初恋太郎さんが。
で、しかもすごいなんかこの、私と、もう一人、このゼロワンにいる19歳の子が、身長一緒だったわけ。172で。
お
ぉ。なんかもう、お前たち二人でかいな、みたいな。いや、今時こんなに初対面でいじる人いると思いながら。
うん、いや、もうでも、まあ、
そうだ、まあだから一つの特技、特徴としてね、なんか、舞台とかでもいじりというか、このネタにしてくれて、やってくれたから、逆にだからこっちも突っ込みやすいというか、いや、めっちゃいじるな、みたいな感じで突っ込んだりとかもしてたから、
まあ、まあ
なん
か逆にそれの方が打ち解けやすいの
もあるし。そう。あんまりね、なんか、はじめましてって言って、うん、あ、なんか
い
つもな、どうしてるんですかとかがなかったから、
うん、
なんか、面白かったので、まあ、SNS にもあげたけど、打ち上げで、なんていうの民謡居酒屋というか、
はい、
行きまして、で、しかも行ったのが10時ぐらいだったわけ。
はい。
だからもう、ラストステージで民謡居酒屋。
ああ、まあ、大体10時は遅い時間ですか、ね。
そう。で、5分ぐらい遅れて行ったら、うん、もうなんか、1次会そこで終わったっていうぐらい、まあ言ったら芸人さんとか役者だからめっちゃ盛り上がってるわけ。うちらのテーブルも。
はい、はい。
で、もう他のテーブルはもう酔っ払って出来上がってるわけ。だから全然知らないおじさんがなんか同じテーブルにいたりとか、
はい。
なんか、ハイタッチする曲があったんだけど、もう全然知らないおじさんとハイタッチしてたりとか、してて。で、もう東京から来た人はもうほぼ観光する時間がなかったから、うん、もうそこで、あ、やっと沖縄を感じられた、沖縄楽しいって言いながら、はいはいはい、あ、やっぱこういうとこってやっぱありなんだなと思って、観光で来るし、
ね、なんか。初めてとか、うん、沖縄をとりあえず一回感じたいというか、うん、そのイメージの中のね。で、一番やっぱ、手っ取り早いのって言ったらあれですけど、ご飯を、夜のご飯とかをその民謡居酒屋行ったりするのがやっぱ一番喜んでくれる。
そうね。まあ、一つのイベントにね、参加できたみたいな感じだから、うん、なんか、楽しかったなと思って。本当に2日間しかしてないけど。
で、まあ、しかも自分たちも行かんしな、その、民謡居酒屋は。
うん、まあまあ、民謡居酒屋もそうだけど、そのコントも含めて、もうなんか、まあだから日付変更戦だよね。もう自分たちで椅子とか用意して、出しはけもやってとか、でも裏も狭い中に、20人、
うん、
20人もいないか、15人ぐらいか。だからこうなんか、あ、こっちにあれあるよとか、着替えちょっと手伝ったりとか、
うん、
なんか、あ、この衣装使っていいよみたいな、とかやってるから。まあ、
懐かしい日付が。
そう、もうなんか、あ、懐かしいなーだし、慣れてんなーと思って。うん、前の日にこの、
はいはい、
事務所からちょっと椅子借りるって言って、うん、で、土曜日の稽古終わって、で、事務所寄って、あ、そうだと思って、出順表、この作品が10作品ぐらいあるから、
うん、
で、それのこの順番を印刷してこうと思って、 6枚ぐらい印刷してって持ってったら、それだもらっていいの
欲しかったやつだったんだ。
これ楽屋といっぱいある、楽屋とかにも貼っていい、あ全然、あそのために印刷してきたんでって言って
相手側も、うん、あれこいつできるってなったでしょうね。そりゃ
慣れてんなこいつみたいな、
う
ん、
さては何かしてるなっていう、そういう過去にやってるなっていうのをバレたでしょうね。
何かしてますなんか久々だったな、あのみんなでわちゃわちゃというか、なんか手伝ってあげたりとか、ここ座っていいよとか大丈夫よみたいな、
衝撃場っぽいこの裏の感じとか、ね、
そうそうそう、裏のなんかもう脳みそガーって動いてるね、ここでこうやって着替えてみたいな、
あもうしばらくやってないな、
次の人、次の日、もう次の人の出番とかまで考えてるからね、次の日、うん、次の人もうすぐこれあれあっちですみたいないやでもだからだからそういうのやっててよかったなって思うよね、まあ、まあこういうところでも対応できるから、もうなんかどここれができたら何でももうはいみたいな、なんとなく乗り越えられるなっていう感じで、一応円楽さんの話もしましたよ、もちろん名前は出してないですけど、うん、うちのこのコミュニティラジオをやっててツイキャスでなんか初恋さ太郎さんを見かけたっていう方いましたよつって、うん、なんか俺めっちゃそういうの言われるんだよなみたいな、目立つみたいだからさって言ってやだなって言ってマジ飛んでやだなって言ってた、あでも楽しかった、なんかあのワイワイガヤガヤが、うーんさなんか久々だったねうーん、
あの一方その頃綿抜きかなはって言ってますけど
まあ人見知り全開って言うけど、まあ芝居太郎博士さんもね、うん、言うけど、なんていうの、人見知り全開なのをネタに した人見知りなので、まあ本当に人見知りだけど、うん、でも全然別になんていうの、あいや自分人見知りなんでって言って、なんかそれがネタにできてるから、
逆にそれを話し始めてガンガン喋るやつだから、
あそうそうそう、だからなんていうの、私も人見知りだけど、うん、なんかどっちかっていうとこのなんていうの、私は外面がいいから、
あ
こういう風に、
確かに確かに
すげえうなずいてるじゃんそんな納得するそうなんか、まあ、なんていうの、人見知りじゃないのも演じるというか、マネージャーとか役者としてみたいな、はいはいはい、
ちゃんと
スイッチ入れて
周りとねこうやり取りする
スイッチ入れる、そうやるから、なんか逆にあれだよね、逆にすげえだと思うよ、あ私人見知りなんでって言っちゃえるの、
うん、
もうなんかそしたらもうなんか、ま、ガードに入って周りが声かけるさ、
うん、でプラスそのもう人見知りだから本当にえそんな感じに見えないけど、いや本当にそうなんです、体がもうその喋れるようになっていくっていうのを、
そうそうそうそう、
多分身につけてるんだと思うし、
まあ、しかもいじりをなんつうの、いじられて OK なさ、カーナーは。なんか、人見知りなんで、いや、お前、そんな、あれで、人見知りなわけないだろう、とかって言われても、OK な人じゃん、うん。本当にダメな人って泣いちゃったりとかさ。うん、あ、もう嫌ですって言って。
本当にダメな人っていう。
ごめんなさい。楽屋行っちゃうからさ。
その場から走り去っていって。そうそ
うそう。どうする、みんなで謝りに行くみたいな。
させる人も、ね、世の中
に。そうそう、世の中にはいらっしゃるから。まあ、そういうあれじゃないから。まあ、そうそう。
僕ら、その、今週かな、
うん、
あの別 その局のラジオにゲストで告知しに行ったんですよ。
なんだ浮気か、
うん、じゃあ、 あの行ってくれって言われて、
なんだ、うん、
それこ その今週末あるライブの告知を行ってきてくれて、うんうん、俺かと思って行ったんですけど、
はいはい、日曜日のやつ、
あ、
はいはいはい、
確実に人見知りですよねって一言目にバレて、
へ
言われて、もうそれの話題、
あまあ、確かにテレビはなんかあれだね、イメージあるけど、ゲスト告知とか言ってるイメージあるけど、ラジオの告知ってあんまイメージないね、うん、
まあ、久しぶりだったのもあるし、うん、最近はその鉄筋とかが
年
近いのもあって、
あ、まあ、若手がね、
そこに行ってたイメージがあったんで、
う
ん、でもなんか俺だとか、あ俺、まあ、初めましてぐらいだったし、
うん、
お互いなんか挨拶はしたことあるし顔は知ってるぐらいだけど、なんか速攻見抜かれて、それを言われて、
うん、
その時のその番組のこのあのコメントでも、あなんか本当だ人見知りの人だみたいな感じになって
人見知りキャラでいけたら
あんまりバレないように、俺もどっちかというとスイッチ入れて話したりとかするからバレないようにするけど、逆に相手も人見知りだと、あこいつ人見知りだなって分かったりするから、
ちょっと安心感はあるのかも。
そうで、そのあえて言わないであげることとかもできたりするけど、まあその時のラジオはもうその話題として、
うん、
あの私もそうなんですけどみたいなので、もう結構最初序盤に言われたから、 あんまりバレたくはないな、言わないよつって言わないで、まあ、
芸人さんはね、なんか役者はほらもう結構裏は暗いとか真面目とか、
芸人もそうよ、
まあ人も多いよね、うん、じゃあだから二階堂が珍しいのよ、裏も表もあんまり変わらず人見知りみたいな、
うん、ちゃんとずっと同じ一点のねローを言ってるけど、はい、はい、一旦まあ CM また挟みまして、メールツイキャスをまだまだ紹介していきたいと思います。一旦 CM the USはい、10月26日木曜日10時41分になっております。木曜日にチャンプレットおります。
はい、メール紹介します。秋山さん、ともきさん、こんばんは。
こんばんは。
荒垣さん、はじめまして。あ、ごめんなさい、先に読むべきだった。愛知県のピンガです。
はじめまして。
いや、お前ははじめまして。あ、牛屋さん。あ、犬がね。
もう犬です。
犬は黙る、はい、久しぶりに荒垣さんいらっしゃいましたね、子供さんの送迎なども大変ですよね。ママさんとの交流もなかなか大変ですよ。いろいろちゃんとお手伝いしてるのが素晴らしいです、うん、今は会社なども理解があるのでいいですね。とうちは主人がとにかく忙しかったのと単身赴任で全然手伝ってもらえなかったのですが、運動会や行事だけはなんとか参加してポイントを上げていました。今は娘も結婚し、息子も福岡の会社に就職して引っ越してしまったので主人と二人きりだけどとっても寂しいです。子供が小さい時間はほんの少しですよ。しっかり触れ合ってポイント上げておいてくださいね。明日の夕方から沖縄に行きます。おう、今週末オリジンライブ会場に見に行くので楽しみにしてますね。
ありがとうございます。
私もいる予定なのでお会いできたら嬉しいです、
出るわけではないですけどね。
そうそう、出はしないですけどね。スタッフにも入ってないです今回は。はい、あの式が5時半ぐらいまであるので、
あ、なるほど、なるほど、
はい、終わってから見に行きます。お客さんとして見に行きます。
はい、
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
今週末でございます。
そうね、私もでも父親がもう育児ではなかったな。亭主関白というか、まあ、そもそも共働きだったから。
おお、まあそうだったけど、うちだから両親が仲良かったからな。
あ、なんかまあまあ分からんよ、ね、親のことなんて、なんか裏は分かんないけど、うん、イメージ結構亭主関白というか、うん、まあ、お父さんも職人だから、
はい、
なんか、うん、亭主関白だったな。なんかキッチンに立ってるとかゴミ捨てするみたいなのはなかったな。
お、ない。ゴミ捨ては俺らの仕事だったから。
お、もうずっと家事はお母さんの仕事で、うん、もう途中から私が手伝うみたいな、まあ、ちょっとおばあちゃんの介護とかもあったら、うん、で共働きで鍵っ子になったらあれだったよ、洗濯物取り込んどいてとか、夕飯お肉だけ焼いといてとか、
お風呂、まあまあまあ、
お風呂沸かしといてとかだったから、うん、あんまりそうだな。
姉ちゃんもそれだったのか。まあでもうちもだ、親父はもう完全に亭主関白だし、
学校には運動会はいたイメージはある。運動会はいたような気がするな、う
ん、
まあ、
よく言ってたけど、うちはだから親父が仕事終わると、
うん、
あの他のその職場まで、
うん、
そのまま迎えに行き、
うん、
そのままスーパー行って一緒に買い物してる姿を同級生たちに毎回2人、あの友樹のお父さんとお母さん2人で買い物してたよってよく言われてたし、お前いつも2人で行くからな、お母が1人で行ってることがあんまりなかった。
平日はないんじゃないかな。土日とかに休みの時に、
うん、
なんかみんなで買い物に行って、でお父さんが一緒に行くとお父さんがちょっと甘いからなんか何か買ってもらえるっていう、お母さんはダメって言うけどお父さんは買ってくれるって言ってちょっと嬉しかった記憶はある。
ああ
、なあ、お父さんもあんまり、まあ、その時お酒飲まないからで、うん、結構別にみんなと飲みに行くとかじゃなかったから大工だったけど、うん、もう自分で行って自分で帰ってくる人だったから、
はいはい、
からそんなになんか多分趣味でお金使わないから、なんかこれ買ってって言うと買ってくれるイメージだ、なんかイメージがあって、 あ、お父さん今日一緒に行くんだ、だったな。でもあんまなんかだから、子育てされたっていう。まあもちろんね、ありがたいよ。うん、大人になって働いて、すげえな、うちの親って思うけど、うん、子育てっていう部分ではあんまりなんか。
はいはい。
感じ、なんか、幼稚園に迎えに来るとかもなかったのかな。まあそもそも私の記憶があんまりないんだよな。
いやだからそれこそうちは幼稚園とか保育園みたいな時の迎えに来るのも、もう必ずもう親父が仕事終わって、お母拾って、で、うん、俺迎えに来るみたいな感じ。
ああ、じゃあもう本当にあれなんだね。3人で一緒にみたいな感じなんだ、うん、
セット。
うん、まあでもあれだな。まあなんていうの、このお正月とかお盆とか、うん、まあお盆は自分家が実家だったけど、この母親側の実家に行きますとか、で夏は母親側の親戚みんなといとことかみんなと一緒に海行くとかは。絶対父親もいてやってたので、うん、まあだからその辺に関してはだからさっきのね、そのポイントを上げるっていう意味では。ないかもね。お父さん全然なんか仕事ばっかでうちにいなかったっていう記憶はない。はい、まあ、会社員でもないからね。結構自営業だからっていうのはあるかも。うん、私自分たちがお母さんと一緒にお父さんの現場に行ってなんか一緒に仕事手伝ったりしてた。土曜日とかはなんかお父さんとこ手伝いに行くよって言ってすごいなんかあの庭の端っこで角材に釘打って遊んだりしてた。お手ないっつってで屋根登るよって言われて高くて嫌で。はしご押さえてたよって言ってた記憶はある。いまだに登れないけど、高所恐怖症で。
ああ、まあ、親父の職場に行くのは土曜日とかは楽しかったな。
だったかな。だから、そんなにこの、ね。まあでも、うん、そうね。だから今の時代だよね、またね。
まあでも、運動会とかに参加するはもちろんポイントも上がるし、その、うちの親父もやってくれてたイメージはあるけど、なんかね、親父は運動不足でずっこけて、なんか、その運動会あるあるではないけど、っていうのはうちの親じゃ一回もなかったイメージしかない。
私親が参加してるイメージがないの。あったのかな。
走ってたけどちゃんと走りきるしみたいな。
あの幼稚園の写真でなんかお母さんかなと手つないでなんか走ってる写真が残ってたりとか、なんか町のこのなんか盆踊りみたいなのがあるわけ、
はい、
町特有の、はいはいはい、あれになんか親と一緒に踊るみたいなのがあって、でも年少かな、まあ、記憶なくて本当写真なんだけど2歳ぐらいの秋山はビビるぐらい泣いて全然踊らなくてお母さんが抱っこしてるのをすっごい引きの絵で撮ってる。昔はそんなズームとかなかったからなんか引きの絵で撮ってて、これお前っていう写真は残ってるから、まあ、一緒に参加はしてたんだと思う。
あ、
小学校一緒になんか走ったとかはないな。幼稚園とかで
なんか記憶は一応ある。必ず親父もいたな。
だからお父さんは運動神経がいいって聞かされてるけど、それを実証しているものは何もないな。
ああ、なんかそれを確固たる見たことがないってことですね。
うん、まあでもなんか町民なんていうの、町の人とかと集まって野球してるのを見た記憶はある。
ああ、
まあとか今言われていろいろこう掘り起こして掘り起こしてあるけど、ね、これが本当に私の記憶なのかちょっと分かんないよね。後から付け足しかもしれない。
いやでもうちもあれだな、この会社の草野球みたいなのをやってたんで、うん、そこに参加しに見に行ったりとかもしてたし、でそこで親父もちゃんとなんか何見てるだけのもうおじさん監督みたいなそんな感じではなくてちゃんと参加してたし
一緒にやってた。
そうそうそう、
だからさ最近挙式の司会とかやらせてもらって、まあ、人前式だ、うん、でシンプルなやつだからそんなにこの両親への手紙読むとか絶対じゃないわけ、
はいはいはい、
まあ、ない。多分その後の披露宴というか、まあ、お食事会の時やってる人もいるかもしれないんだけど、たまーにこのね、両親への手紙みたいな、うん、読んでからお父さんへ、つって、何々、お母さんへって何々って言って、もうこのね、なんていうの、本当に家にいない時とかって、まあだから、そういう人たちは多分呼ばないんだろうけど、もうすごいなんか進路の時こうでこうでとかって言って、でなんかやっぱ、ね、そうなると自分の両親とかちょっと思い浮かぶじゃん。だから、ああ、なんか、ああ、なるほど、こんなことしてくれるお父さんも、勉強教えてくれ、お父さんを勉強教えてくれてありがとう、みたいな。うちは絶対お父さんは勉強教えられんかったな、っていうのとか。
うちその姉ちゃんの結婚式の時に、その、花嫁からの、
はいはい。
両親への手紙みたいなのがあったんですよ、はいはい、披露宴で、
うん。
けど、うちの姉ちゃんも、うん、もうその、反抗期で、親父のことを、うん、毛嫌いするみたいな期間が一切なかったんです。あ、
そうなんだ。
もう一切ね、もうちゃんだから。
ああ、まあそう
で。で、親父、そのちゃんも、かっこつけでもある、寡黙なやつでいたいから、人前で泣くとか絶対したくない人だ
ね。はいはいはいはいはい。
だから、 姉ちゃんの披露宴でも多分泣いてなかったんじゃないかな、別に手紙読まれても、まあまあはいはいみたいな、
うんうん、まあうちこ、まあ電波に乗せて言うことじゃないけど、はい、お兄ちゃんの披露宴はごめん正直覚えてないし、まあ新郎ってあんまりね、
まあまあ
そう、まあちょっとね一歩下がったところにいるイメージじゃん。お姉ちゃん2回やってんのよ。
おー、
へー。2回とも泣いてると思うな多分。1回は、うん、お姉ちゃんめっちゃそれこそ逆に反抗期がすごかったわけ、もう家帰ったら毎日両親と喧嘩してるみたいな感じだったりとかもあったから、多分そのでもなんか本当に一言も口聞かないとか、も
う
お姉ちゃんが笑った日にはみたいな、20歳ぐらい過ぎた時にこうお姉ちゃんが笑ってなんか行ってきますみたいなした時に、出てた後に家族全員が笑ったよね
はそんなざわつくの、
本当に今でも覚えてる、笑ったよねってなった時があってぐらい、なんか、ぐれてたっていうか、うん、反抗期すごかったから、うん、なんか、1回目めっちゃ泣き、で、2回目離婚の時に、結構、ごたごたして、子供もいて、
うん、
で、まあ、幸せになって、まあ、どっちかっていうと、お姉ちゃんのっていうか、この孫が、
うん、
なんかこのね、再婚のこのお父さんと、仲良くしてるとこ見て号泣して、もう、それはでもあれだった。私含めて全員号泣だった。うちのお兄ちゃんももうなんか、お前らに幸あれみたいな感じで
受け取れはお前らも分けてもらえっていうこの幸を、
そう秋山もだから甥っ子の結婚式で泣く準備はできてるよお前の結婚式もうお前の結婚式のご祝儀のために秋山は今働いてるよ。
ああもうだもそっか、20歳成人祝いもう今年21あげたんですもんね。
そうそう今年来年21かだからもう、うん、でも就職もしてるからもう3年ぐらいしたら向こうが先に結婚するじゃん。
いやだから自分らのことはねまだまだ先
だし、そうだから、まあ、だってお姉の2回目の結婚式の控室で甥っ子に、甥っ子はその時何歳だろう、小学校6年生ぐらいかな、小学生低学年ぐらいだろうけど、うん、ねんねんまだ結婚しないのって言われたから、ママ2回目だよって言われて、いいお前のママが2回結婚してくれたんだからってねねの分も結婚してくれたんだよって、
すごいやっぱ その時まあ小学生くらいだったとしたらちゃんと子供って残酷というかはっきりと言うんだな、
多分でも多分気にはしてると思うよ、だから甥っ子とかもなんかあいつまだ結婚してないのかなって思ってるはずよ、俺先に結婚していいのかなって思うかもしれんけどもう全然して全然して、
それはもういいけど、
泣く準備できてるから、
とりあえず怪我だけはしないとしな、シエンさんにあの運動会みたいな、
そうだね本当に
それこそ僕だから2日3日前ぐらいに久しぶりにバスケの同級生のやつ行って、あの今めちゃくちゃ足痛いから、
どうする来月誕生日にあの松葉杖で来たら
無理して来なくていいのにって言うわ、
誕生日だからって45歳だからって死者誤入したら50歳だから
どうしたんですかあの例の運動会で、うん、言ってほしい
すぐわかる、はい、もう一つメール来てます。
はい、
荒垣さん、秋山さん、トブさん、こんにちは。
こんにちは。
二人のお父さんになった西原のスター荒垣さん、すごく元気そうで、まあ、この後はちょっと言わないでおきましょうね、うん、また公民の女性に一目惚れしてませんか。そんな荒垣さんが一瞬出たドラマフェンスが何やらの賞を受賞してましたね。基地問題を取り上げた本格派のストーリーで、デモ行進の人混みの中から現れた荒垣さんが少しのセリフを言うところがあるんですが、そこがすごくいい、危機迫る表情で、あの演技でドラマフェンスが賞を取れたと言ったら過言かな、あ、過言だった、荒垣慎也さんにはもっともっと活躍してもらって、本物のレッドカーペット歩くの期待してるよ、ラジオネームショコアンです。
ありがとうございます。
これ伝えておきましょうね。ありがとうございます、ね、そうね、あ、なんか ベトナムとかか、なんかどっかの賞を取りましたね、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
知らなかった。
まあ荒垣が出てることもごめんなさい、知らなかった。
いやなんかそれは聞いてて、そのねデモ隊のなんか一番なんだろう、リーダー格ではないけど、なんか一番なんかわーっていう役をやってて、やっぱその演技がっていうのは前もね多分こっちで聞いたのかな。はい。
ありがとうございます。
本人もそれ知ってるかどうかはもう知らないですけど、ね、知ってるよなさすがに。
どんなかな、もう分からんねあの人は、
うん、今ねそのいただいたメールをあの荒垣に送るように秋山さんが今、
はい、
写真撮ってそれ送った時のリアクションで、え、そうなのとかって言ったらね、もう
あ
やばやばですから、
やばやばです、うん、やばやばそうだなはい、
はい、あっという間でございますけども、
うん、
あさって土曜日オリジンお笑いライブ起承転結ございます。そうじゃない、18時半会場19時開演となっております。いつも通り天物館で、はい、オリジンお笑いライブ2000円でよろしくお願いします。
はい、
はい、というわけで、あっという間でございました。今日は前半もね、シアさんもいただきました。 はい、けども、たくさんのツイキャスもメールもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もお待ちしております、それでは久しぶりにリハーサル行ってきますともひと。
久しぶりに尾瀬の打ち合わせがあります秋山でした。
さようなら。
バイバーイ。バイバーイ。